QIC
ハラキルでございます。今週のテーマは熊本大分大地震であります。今収録しておりますのが4月14日金曜日の現在時刻21時31分今10秒になろうとしているところなんですけど、はい、5分後ですね今ね地震が来て5分経ったって感じです、
はい。
2016年の4月14日当時木曜日でした。21時26分に、発生いたしました熊本通称熊本地震通称とあえて言っておきます、はい。国が決めた名前ですけど私にとっては通称です。私が決めた名前が正しいんです。熊本大分大地震、21時30じゃない26分に発生いたしました、その時に、私は何をしていたかというと物書きをしておりましてパソコン仕事をしておりましたが、はい、途端に突き上げるような何の前触れもなくズドンというのが来まして、はい、それからはずっと自分がバイブレーターの上に揺られている本当に高速振動です。ダダダダダダダダっていう、でそして揺れ始めて、すぐに、スマホからウイッウイッウイッウイッウイッ
っていう、あれいつも後になるんですよね。
分かっとるわいって、
もちろんプレート境界型地震とかの場合は先になります。地震の波形が伝わる前になります、うん。であの内陸の直下型地震の場合は追いつきません、うん。であの通常地震というのは地震が起きる場所っていうのは地面の深いところに巨大な岩盤があるわけです、
はい。
その岩盤に押す力か引く力が加わることによって岩盤がぶち割れるわけです。それが地震です、うん。でその地震の起きたそのエネルギーがどのように広がっていくかというと地面の深いところから垂直じゃなくて横45度の仰角で円あのほんと丸く、
はい、
この波紋が広がるように、うん、これが45度の角度で上がっていくんです。ということでその上にある45度の角度で持っていったところにある地面がそこが一番揺れるんです、うん。意外と震央といって、はい、いわゆる震源地のペケがついてるところでは、うん、そんなじゃなかった時もあるんですよ。それは深くなればなるほどそうなんです、うん。で熊本の地震というのは深さ10キロです。10キロで生まれたそれで45度の角度でいくと大体どこら辺だっていうのはすぐに円が引けるんですけど、でちなみにその時私がいたのは熊本市中央区大江3丁目というところです。ここが震度5強でした。5強の地震私その時初めて体験して、うおーこれすげえ5強だぜと思いながら、地震を味わっていたわけです。でその時に
その時に震度出てたんですか。
あ体感で分かります。
あ体感の
分かります、はいはい。これはもう 5の弱か強かどっちかって、うん。で、で電気がついてました。停電になりませんでした。テレビもついてました、うん。で、すぐに、これはピタッとやむんですよね地震でね。
うん、
このねこうだんだんこうフェードアウトしていくようなもんじゃないですよ、はい。ガーピタッて
そう
シーンってなんですよ。何だったのみたいな感じで、でそうこうしてるうちにまた余震がダダダーってくるんですよ。で、あの隣の部屋にいた楓と誠之助、はい、ですよ。で呼びかけて、
はい、
3人で部屋にこう家に3人でいましたから、はい、3人で一旦外に出ました、
うん。
で外に出るとうちのその時あの多目的文化情報発信施設ルネディというんですけど、
はい、
うち明るいんですよ。ともかくもあの外 の, あの木にもこう明かりがついてて、
はい、
夜になると自動的に明かりがついて、
も
うあのすっげえ目立つちゃんと掲示板もあったし、
はい、
だからめちゃくちゃ明るいんですよ。
家なり家状態ですか。
家なり家まではないですけどまあまああの街灯もあるし、
は
あ、で、まあ、通行人もいました、
はい、
9時半ですから、
はい、
でみんなこう一様に不安そうに、うん、多分家路を急いでる OL さんだとかいました、うん。でもうあの楓とかはもう顔面蒼白になってて、うん。でそこでその目の前に海進高校っていう、私立の高校がありまして、はい、そこに6階建てだったかなでっかいね校舎があったんですよ古い。それがまた音を立てて揺れるわけですよ。ものすごい。でもうとにかく寒暖なく余震が来るという、
はい、
それがその前震と呼ばれるこの4月14日21時26分に発生した熊本の地震。この時その震源地に近い益城町というところでは震度7です。はい、はい。でまあ、
ちょうど45度の上が益城町という
と考えていいかもしれませんね、うん、
はい。
でもちろんあの点じゃないんですよ、うん、もう面なんですよ、こう 筋が割れてるので、
はい、
であのその時に割れた断層が、うん、あの避難具断層というのと双川断層というのがあるんですけど、うん、これが二股に分かれてまして、その双川断層の方が先に割れていったわけですね、うん、でこれが割れ続けるわけですよ、う
ん、余震でですか。
余震もそうです、うん、でこれはもうものすごく割れるっていうことは予測してたので、うん、で熊本では熊本地震というふうに言って、これは明治時代に起きた地震なんですけど、100人からの方が亡くなったっていう大きな地震が起きてるんですよ、うんうんうん、でこれは実は周期地震になってましたね、だいたい100年前後を襲ってるようなんですよ、うん、でそれは僕あの中学の頃にそれを理科年表で知って、はい、熊本には絶対来るよって言って、それからずっとね熊本で地震来る地震来るっつって、
はい、
それでその前兆をつかみ始めたんですよ、
うん、
でこれは何だったかというと東日本大震災です。
あ、
東日本大震災で日本がまあこう引っ張られる形になったんですね、うんうん、でそこからその筋をスーッと追っていくと、日本列島の背筋の部分であたる中央構造線ってやつがあるんですけど、これがどんどんどんどん関西地方からどんどんどんどん割れていったのが分かったんです、うん、で今度その端っこにあるのが大分の方まで来るんですけど、そして阿蘇の方まで来るんですけど、これが割れていったんですよ、うん、で今から10年ほど前から熊本の阿蘇郡大津町ってところがあって、そのあたりの地震が急に増え始めた、
うん、
これは来るぞって言って、我々地震好き火山好きの仲間がいるわけですけど、うん、来るね、来るよ来るよっつって、それでうちの番組で熊本は地震来ますよと、注意してくださいっていうのをずっと言ってたんですよ、うん、そうすると時々あの嫌味が来ました。バカかと、熊本なんか地震が来ないところで有名なんだぞ、えのきだと、
うん、
だからあの火災保険とかが安いんだぞ熊本は、事実そうだったんですよ。で大きな地震なんか来ないよと、ちっちゃいのは来るだろうけど、な大地震はこわんこわんって言ってたんですよ、
うん、
で僕はもう来ると分かってたから、来る来るって言ってたんですよ。でその日 大津あたりで揺れてた地あの群発地震が起きてたんですよ、
はい、
やんだんですよ、
やんだ
やんだ、でそれからピタッとやんだ、
う
ん、これは来るなと思ってみんなでその情報交換し合ってた矢先ですよ、うん、でそれが来るっていうのを前提にしてたから、うん、FMC は災害放送局っていうのを作るっていうふうに決めて、3年計画で、放送局を立ち上げるっていうんで、その、リサーチを私お金ないから本当に自分で手弁当でずっとやってたんですよね。でそれをやってそろそろデータが固まってこれはいけるねっていうふうになったところで先に来ちゃったっていうのがこの地震なんですよ。
うん、
で、でまあその4月14日にまずバキンと割れて、でこれはまだまだ割れるねっていうんで、ただまあ1週間か1ヶ月か半年か1年か分かんないけど、まあそれぐらいの後でしょうと思っていたらば、4月16日、
はい、午前、予測ってできないんですね。
そうなんです、午前1時25分に、さらに大きいのが来るわけですよ。で私が住んでいたその熊本市中央区大江3丁目は震度6強だっけ、です。もうあの 5弱と、もう5弱も大概でかい地震ですよ、
はい、
5弱とその6ではもうレベルが違う、
うん、
もうね小結びと横綱ぐらいパワー違いますよ、
うん、
もうだからもうなんかね一瞬で来たなっていうの分かったですよ、
う
ん、も
う
あの地震で P 波と S 波っていうの聞いたことあると思うんですけど、
はい、
最初に P 波っていうねプライマリーってやつが来るんですよ、
はい、
これはねあの本当小刻みが入れて、あの地震が来ますよっていう前触れ地震が先に来るんです。でその後にセカンダリーっていう S 波っていうのがあって、はい、これが本格的に揺れてくるわけです、はいはい、で普通は S 波で波って気づくわけですよ、普通大体人間でも、あの動物界の中で最も鈍感な生物である人間であってでも、
はいはい、
P 波でおやって思うんですよ、うん、それであ地震だになるわけですけど、はい、この直下型の内陸部の地震はもう P も IS も関係ないね、もうほぼほぼ瞬間的に PS みたいな感じで来ちゃうわけですよ、はい、プレイステーションじゃないですよ、それでいきなり来ちゃうんです。それでドーンと来て、
はい、
だからその本震と呼ばれるその4月16日午前1時25分の瞬間、
はい、
来たって言った瞬間にはもうドーンになって爆発です。
あ、
で揺れはあの前震の時は僕はバイブレーターと言いましたけど、
はい、
S 波はエサちゃんごめんなさい、ごめんなさい、その本震はジェット機、
はい、
ジェット機の轟音、 ダーッて音、うん、もうそれぐらいの、 あの揺れ、はい、ものすごい小刻みな縦揺れと横揺れ、はい、で私すぐに8秒で外に出たんです、
はい、
もう来るの分かってたから、はい、予測してたんでいつでも逃げられる場所に控えていたんですよ家族で、
ええ、ああ家族で出たんですね。
その時はね、ああ、ええ、何か言いたいのは、まあ、置いときますけど、ね、
いやいやいやいや、
で、はい、まあそれして、ドンと来た瞬間にも停電バン、はい、でそれでもう横に持ってた LED ライトスイッチオン、
はい、
で出ようとしたらガラス戸の知能さんの、はい、もう古い家ですからね、はい、これが吹っ飛んできました。
ああ
こっちに扉ごと吹っ飛んできた、
はい、
で吹っ飛んできたのを今度それをバーンとあの反対側にあの放り投げて、はい、それで開けて外に出たわけですよ、はい、でそこからすぐに通りに出て、はい、その間8秒、
はい、
でこれは訓練したの、練習したから
家族で、
うん、あの家族っていうかあの誠の人の楓と3人でね、練習してたんですよ。それで外に出たわけです、はい、出たら今度は本当に地面っていうか全地球がゆさ、はい、ゆさっとこう船に乗ってるように揺れてるんですよ、うん、それでもちろん小刻みな縦揺れが来る、はい、本当なんかねあの 波乗りをしてるかのような、はい、バランスを取らないといけないという、うん、もうなんかそういうような感じで、でまあそれが本心でした、はい、そこからがまあ大変だったわけですけど、まあここでもう一人ゲストをご紹介しましょう。同じく熊本地震を研究いたしました木浦優子さんです。
ゲストじゃないですけどね、
レギュラーです。
木浦さんは何だったんですかね。
あの木浦さんが仕掛けた爆弾がドーンとやって、あの
ですよね、
人工地震が起きたと言われてますね。
ですよね。
何が人工地震ですか。被害者、
まあ、木浪さんの場合は、はい、あのご自宅のすぐ、はい、そばに、はい、ジェーンズ邸っていう
ジェーンズ邸、
はい、もともと明治時代に作られた洋館がありまして、はい、2階建てのすごい綺麗なね、はい、でそれをまず叩き壊してから逃げたっていう。
なんで叩き壊すんですか。
まあやりますよね。
ひどい話やな。
そうですね。
まあ、何が土地が欲しいひでえな。もう
でも
あの
この人も命からがら、は
い、
その横の洋館が粉々に破壊されたんです。粉々に。
それは2回目ですけどね。
まあもちろんだから本心の時ね、
1回目じゃなくて2回目。
もちろんもちろん、でその時にまあその避難生活が、まあ、一瞬始まるわけですよ。で私もあの本心の直後、はい、その外にいましたけど、はい、道路ですよ、
はい、
でお隣さんとかもみんなもう家から方法の手で出てくるわけですよ、うん、
はい、
で真っ暗ですから、
はい、
それでうちだけその撮影用の LED ライトがあるんで、
はい、
もう光光と照らせるわけですよ。ただこれがね、
はい、
照らないんですよ。
照らない、はい、
なぜかっていうと空気がもう本当あの霧の中みたいになっちゃう。
ほこりですか。
ほこりです。もう地面とか建物とかからもうのべつ幕なし、うん、舞い上がるほこり、
はい、
だからもう喉も痛くなるんですよ。
そうです
か。で本当にほこりがもう、舞ってるんですよね。そういい話するとにくしゃみしてますよねこの人ね、
はい、
でそれで、まあ、ともかくそのライトつけて大丈夫ですかっつって、あのでまあ、周りの家は頑丈な家が多くて、
はい、
でうちだけあの古民家でしたから、
はい、
しかもね、はい、うちの真下断層が通ってたんですよ。うちの真下
断層見れました。
見れませんけど、
あ、そうですか。
後であの広島大学のチームが、はい、その新たな断層を発見したんですよ。でこれがその大江のトロクってとこあるんですけど、
はい、
そこから割れ始めててうちの真下通って木浦優子の家の真下通って、
はい、
行ってるんですよ。
で、
でそのトロクってところに FMC の当時の副代表の花岡っていうのが住んでて、
はい、
彼ん家はその立派な家と、はい、その横にアパート1軒持ってて、2階建ての昭和のアパート、
はい、
もう破壊
2つも、
もう2つも解体で、でただまあしばらくそこに過ごさなきゃいけないから、
はい、
あの瓦もブワーッと落ちちゃってて、はい、でもで仕方ないから一部屋殺して、
はい、
もう一部屋もう要するに雨漏りする前提で、はい、もうどうしようもないから、
はい、
余った瓦を寄せて一、
はい、
部屋残すために、で俺が屋根に登ったんです。 で、あの、その、花岡山の中が下から、大丈夫ですかって、お前やれよって言われて、あの、高いとこ怖いって言って、上がれないって言って、で、俺、ヘルメットかぶって、はい、
あの、中隊
あの、ちゃんと防災用
ヘルメットがあるんです。そうですか。あるんです。
それで、あの、米入りで買ったのがあります。で、で、それを、かぶって上に上がって、はい、その時俺、足脱臼してたの。
へぇ、
もう、片足パンパンに腫れてて。
うん、北村さんにやられたんですか。
ほんと、踏まれてね、大変だったよ、本当に。
愛しば。
ちょっと恐怖の声。
何ぶっこんでくんだよ。
それで、はい、でまあそんなことをやったりとか、はい、でその隣のアパートも、はい、住んでる人もみんな逃げちゃって、はい、で中に入ってその貴重品とかも、うん、残されてたんで、その物置にしてたとこもあって、はい、でそこに入るの怖いわけよ。
ですね。
もう本当に昭和30年代ぐらいのアパートみたいな。なんであの中に入って、はい、どこで床が抜けるか分かんないみたいな感じで、はい、でもまあ入ったら意外と頑丈だったりとか、いろいろやって、本当にあの結構命がけでやりましたよ、ボランティア活動を、はい、で、であとはね、
そっか、昼間だったんですよね。
何ですか？
2回目は。
いやいや、夜中です。
あれ
いや、深夜です。
あ、そうか、深夜か、
午前1時25分、
1時過ぎです。
ああ、そっか、はい、はい、
だから、で4月の16日でしたけれど、うん、その土曜日ですね、当時はね、うん、はい、でその時に土曜日、14が木だから、そうだね、土曜日、
そうか、真っ暗になったんですもんね、は
い、そうです、はい、それでね、午前2時半を回るぐらいには、はい、もう上空は、うん、あの 戦場ですよ、ウクライナみたいになって
た。ああ、そうですか。
もうジェット戦闘機が飛び回ってた。
へ
え、あの
撮影をしようと。
違います、おそらく、はい、宮崎のニュータバル基地からとか、はい、あの福岡の築地基地あたりから、はい、F-15 とか、はい、
状況を把握するために。
そうです、はい、でがもう爆発が飛び交ってて、で、あともう当然、あの、報道、警察、自衛隊、消防、その他のヘリコプター。
はい。
もう、あの、赤灯と青灯とか、あの、点滅するやつがもう上空飛び回ってるんですよ。
はい。
で、もう修羅場ってこれだなと思って。それで、電気がついたのは地震が収まって、40分ぐらい。で、その時には、あの、そのルネディの隣に、あの、月決めの駐車場があったんですよ、
はい、
で夜になると全然止まってない、なんか空き地みたいになってたんですよ。でそこに、まあ、あの逃げて、
はい、
うちの車も出せたから、はい、そこ車を置いて、でもうあの時ね10度以下なんですよ、
はい、
ものすごい寒かったんですよ。だから、まあ、車がなかったら凍え死んじゃうみたいな、うん、でもね、あの私何やったかっていうと、その横のその駐車場のアスファルトの上に、はい、ゴロンと寝転がって、はい、大の字になって、はい、星見てた。もうその頃は埃もだいぶあの止んで、星が見えるようになってきて、あれ多分午前3時半か4時近くだったと思うけど、はい、本当に大の字になって、はい、地面が揺れるのってこれなのかって分かったんですよ。本当に揺れてんだもんだって、うん、ええ、でそれなぜやってたかって言うとね、もうアドレナリン出まくりでね、
はい、
もう汗かいてんの。でもう冷やしたくて、だからその
冷たくて、
あ、そういうのが気持ちいいのよ。ほんで上空見たらさ、ジェット戦闘機が飛んでるわ、はい、ヘリコプターが飛んでるわ、でも当然カーラジオで、やっぱ本当にラジオってすごいなと思いましたよ、はい、ラジオで NHK つければ最新情報がどんどん飛んでくるわけなんですよ。ほん、はい、で熊本城が崩壊してますとか、
はいはい、
であと阿蘇大橋がありませんとか、
あ、
阿蘇大橋がないっていうのはもう熊本人にとってはもう何が起きてんのっていうぐらいの、うん、あのびっくりする話で、うん、その頑丈なその古い橋じゃないわけよ、
はい、
俺が子供の時にできた橋だから、うん、で何度も渡ってるし、
はい、
でそれがないってなって意味が分かんないわけ、うん、で熊本城もなんかえらいことになってるって言ってもう意味が分からない、うん、で自分の想像を超えてるんですよ、
はい、
それで、その、まあ、ちょっと時間前後しますけど、
はい、
地震のあと40分ぐらい経ったら明かりがポンとついたんですよ、
はい、
でその横にいるそのルネディの FMC スタジオの明かりが全部ついたんです。でその庭も照らす明かりも全部ついたんです、
はい、
で これあの中にちょっと入ってどういう風になってるかちょっと確認しようって、はい、で入ってったらもうスタジオはすごいですよ、もうめっちゃくちゃ、うん、なのに何がすごいって、
はい、
QIC が流れてるんですよ。
はあ、
これねスタジオにねデジタルサイネージっつってね、はい、大きめのテレビがつけてあったんですよね、はい、でそれに DVD がつながってたんですよ、はい、でその DVD プレイヤーの中に、はい、QIC の収録した DVD がただ入ってたんですよ、
うん、
それがその地震のショックなのか、うん、その突然電気が入ったからなのか分かんないけど、
はい、
それが回り始めたわけ、
はい、
でそれがそのガンガンガンガンその QIC で QIC とかっていうのが流れてるわけですよ。で俺がこう明るく喋ってるやつがガンガン流れてるわけ、
はい、
でちょっとそれを聞いてホッとしたのと、うん、でそれをどうしたかっていうとリモコンでリピートボタンを押してもう回しっぱなしにしようと思って、
はい、
リピートボタンを押したんですよ。でそのまんまにしたの。それ3日間流した。なぜか分かります？なぜか分かります？これ地震が発生して数時間後にもう物取りが始まったんですよ、
はい、
泥棒が出たんですよ。
そうですか。
うちの近所にも泥棒が出たんですよ、
はい、
へ
で、うち
扉が外れちゃってるでしょ、
はい、
入ろうとも入れるわけです、誰でも、
はいはい、
でそこで明かりがついてて中で人の声がガンガンしてたらやっぱさすがに来ないでしょ。
そうですね、
でこれはいいやっつって、うん、QIC 3日間ずっと流しっぱなし、
うん、
あれは良かったと思います。皆さんももし地震が起きて戸締まりができない場合、
はい、
もし可能でしたら何かラジオでも何でもいいです、うん、つけっぱなしにして、うん、その電池が続く限り音がするようにしておいた方がいいと思います、
うん、
で本当にね泥棒って発生するんですよ。火事場泥棒あんなもんね本当に撃ち殺さないから、
はい、
でこの大阪なんかで、
はい、
いや起きてごらん、本当略奪とかって絶対起きる、
ね、あやるでしょうね。
避難所さえもないからもう。
で俺その警察力が大阪低下してるっていうのも言われてるし、はい、すぐに自衛隊が入ってこれない状況に多分大阪なんかになるんですよ、うん、えらいことになると思うんですよ。だから本当にね今から防災に力を入れてるっていうのは本当そういうことなんですよ、
はい、
でまあともかく朝になって明け方になって、うん、これはもう避難しなきゃっつんで、で車ですぐ横の大江小学校の校庭に、そしたらもう車も100台ぐらい、
はい、
でもう体育館もすし詰めですよ、
は
あ、体育館入れねえやと思ったんで、はい、もう車の中にいて、で家族だけ家族で体育館に入って、
はい、
で私はいびきがうるさいって言われるんで、
はい、
車に移動して、
はい、
でそこからずっと放送を始めるっていうことになりました。その前のもちろん前進の段階からずっと放送やってたんで、うん、結局私が起きてたのは70時間ぐらいです。
70
時間ぐらい不眠不休で放送を続けて、
はい、
ようやく寝れたのが、
はい、
その本震が起きて数時間後明け方になって大江小学校で、
はい、
その軽乗用車の中で気がついたら気絶してたんです。でふと気づいた時は昼過ぎぐらいかな、12時半ぐらいで、
はい、
死ぬかと思って目が覚めたんですよ。車って締め切ってたらこんなに暑くなるんだなっていう、
ね、暑いですね。
もう地獄の暑さで目が覚めて、
4月だけど
4月で、それでもう大汗かいて、はい、でその時に号外が配られたんですよ。で号外を見て、その阿蘇大橋崩落本当だ、
はい、
熊本城壊滅本当だと愕然としましたね。でそこから長い道のりで戦いが始まりますが、平上子さんそこからはどうでしたか？
いや
水じゃない、まず最初困ったの。
まあそうですね、水ですね、
水。ただ木田さんが避難した場所が、
はい、
すぐ横が熊本市の水道局なんですよ、
はい、うわーもう、 うわーずるいですね。それは悪いですね。
ずるいも何もずるいじゃないぞ、ずるいじゃない。
飲み放題じゃないですか。
飲み放題の水、
飲み放題じゃない、飲み放題、
もう腹いっぱい飲めるもんね、水
飲み放題、飲み放題。
違う違う、だって そこまであってよ、他県からいっぱい来る、バスが、バスじゃねえや、なんか来て入れてましたから、はい、そこから出てくるわけじゃない、湧いて出てくるわけじゃないんで。
だから他県の、他府県のタンク車が来るわけですよ、
うん、
もうすぐに来る。それでね、本当県道国道なんかは、
はい、
本当 遠いところの自衛隊とか、
はい、
本当あのめったに見ない海上自衛隊とか航空自衛隊まで、あとその他 あの都道府県警、
はい、
消防、もうでもいろんな音楽です。すげえな。だからあの時はやっぱり日本国がすごいと思いましたよ、
はい、
でもねこれが本当にね熊本だから
なんとか並びましたよ。でも
いやまあもちろんそうだよ、並んだよ、
時間何時間もかけて並びましたからね、はい、
本当にね水が止まっちゃったんで、で、まあ、電気は
なんとか、ね、自販機コンビニ全然ないからですね。
でもね本当すぐ横ではジョギングしてる人いるんですよ。あのマンションの人とかで被害ゼロの人いるんですよ、
は
い、
あら
なんとかね、日常生活普通に出勤して、
はい、
その普通に仕事して、うん、なんであの飯があの冷食しかないんだみたいな思いの人もいて、うん、でこっからが違うの主題なんですけど、ちょっと前向きが長すぎましたけど、メディアの問題なんですよ。メディアって、
はい、
結局記者とか、はい、ディレクターの思いによって左右されるんです、うん、そこにあるものを伝えるってこともありますが、
はい、
結果的にレポーターが言葉で説明したり、うん、インタビューしたりっていう時には恣意的なものが入ってくるんです、
うん、
そうなると何が起きるかっていうとドラマが始まるんですよ、
は
あ、例えば苦労して復活するお店の物語、
は
あ、地震で壊滅しました、せっかく開店した夫婦で開店したパン屋が壊滅してしまいましたけれど多くの皆様のご支援があって、うん、人々の温かい気持ちが寄せられて一度は尽きかけたこの思いがやっぱりやろう、再起しよう、そして近くでプレハブかなんか建てて、そこでお店をやったらみんなが頑張ったねと言って応援してくれていますっていうものを紹介すると数字が取れるよねっていう風になっちゃうわけ。そうなると熊本の地震ってみんなそういうのばっかりになっていったんですよ、報道が。ところが実際そこで何が起きたかというと家がなくて、
はい、
で、まあ、実際食い物にも困ってて、
はい、
本当に悲惨な人たちがうじゃうじゃ出たんだけど、はい、それのことを一つも報道しなくなった。だから俺大阪に来て初めて知り合った人たちに聞いたのは、熊本の地震があったじゃないですか、あれ俺2019年に来たから3年前ですよ、まだ記憶に新しい頃ですよ。3年前あった、ああ大変だったみたいですね、どんな風なイメージ持ってました、あのいやまあ大きな地震っていうのは思ったんですけど、もうすっかり復興して今熊本もなんか熊本城もなんか作ってるじゃないですか、新しいのもう本当に良かったなと思ってますっつって、まあまあそれはそれで事実の部分はあるんだけど、うん、それ以外のじゃ あのこれだけの人たちが一度に、例えば最初の初日に約70万近くの人が避難生活を送ることになったって知ってますかとか、ね、とか食料が全然届かなくて、届いたけれどそれがボトルネックになっちゃって全然最初行き渡らなかったんですよとか、さまざま。それと3ヶ月にわたって1880回もの余震が来て、地震酔いっていうのが発生するほどのめちゃくちゃな地震だったんですよって言ったら、本当ですかって言ってみんな驚くんですよ、知らない。実際だからそういう何が起きたかを伝えようとするメディアの人間が特にマスメディア、うん、いなかった。で、あの時初めてに近いけれどネットメディアの人たちが、そのマスメディアから離れてネットの方に力を置くようになった人たちが多く現地に入っていって、そして現地の声をマスキに入ったりして拾うようになって、それを伝えるようなのが出てきたんだけど、うん、マスメディアと力が全然違うからね、ネットメディアが1だとすればマスメディア100ぐらいあるわけですよ、力は。その100が全く力を発揮しないっていうのを見て、うん、これが日本の今一番の大変な状況だなという。だからおそらく東日本大震災でもそうだったと思うんですよ。でそれがおそらく今後大阪でもし南海トラフが起きて日本全国がってなった時に、メディアが一体何をするのか、また何やぶし、その人情話ばっかり拾い始めるのか、
うん、
まあ、ある程度片付いてからはそれでいいよ、
はい、
そうじゃなくてまさしく地震が起きて被害が継続しているその中で、その話は違うでしょ
う、うん、
でやっぱり一番困ってる人たちのことを救わなきゃいけない。で何が言いたいか、ここが肝なんですけど、実はそのメディアの人間が被害者に寄り添えない事情がある。さっき言いましたね、ジョギングしてたやつがいる。大抵メディアの人間って給料いいですからね、いいとこ住んでるんですよ、うん、 ええ、大した被害受けてないんです、はい、ところがその実際は被害を受けてもう家がコテンパンにやられてる、うん、だから断層の真上はやられてるんですよ、はい、うちみたいに、はい、お隣やられてないですからうちは、はあ、無傷です、ええ、うちはだから解体ですよ、隣は今もまだあのお家ある、うん、そういうあの分断が起きるんです、はい、被害の差によって、でその時にメディアはどこに軸足を置かなきゃいけないかって言ったらやっぱり弱い人たちに置くべきなんですよ、うん、それが分かってないっていう、そういうメディアっていうものに対してやっぱり皆さん信用しちゃいけませんよってことをぜひあのお伝えしたい、うん、なので今回あのツイートでね、本当はね私周年企画嫌いなんですよ、うん、1年に1回思い出そうっての嫌なんですよ、だから私は忘れた頃にいつもやってるんですけど、今日はあえてやりましたけど、あの今回そのツイッターで僕がつぶやいて一連のこの熊本大分大地震についてつぶやいたんですけど、一発目に据えたのが論文の厚さんの、はい、あの動画でした、うん、であの人がその熊本に行って熊本ローカルで熊本の復興についてっていうやつで、熊本城の再建について彼はお城が大好きだからって言って呼ばれて行って、うん、で現地で正直に思ったことは何だったかっていうと、はい、その崩れた石垣の一つ一つに番号が打ってある、うん、でそれをプロフェッショナルたちが最新の技術を用いて何年かかけて、まあ、何十年かかるか分かんないけど、それを組み上げていくっていう様を見て、うん、彼は安心したと思ったの。よくやってくれてると、うん、これだったら熊本城は再建できるっていう思いに駆り立たれた、はい、まあ思った、うん、それを言おうとしたらディレクターがちょっとあつさんちょっとそれやめてください、そうじゃなくてどうでしょう、本当に苦労してる方々がいるんですよここに、この大変な状況でこれについて何かないですかとか、要するに誘導するわけですよ、今度だからそのお涙頂戴に持っていきたいわけですよ、でそれに対して彼は怒って、そんなふうにやるんだったらギャラもいらないから俺帰るって言ったそうなんです、でそれでさすがにヤバいと思ったディレクターがいいです、もう好きに喋ってくださいってなったっていう、今までのその芸能界の中にいて最悪のやらせっていうのがそれだっていうふうに彼は動画で語ってるわけです。それをまずトップバッターに据えたのが私、そういう意図で、メディアが伝える方あの災害情報というのは嘘が本当に混じってます。嘘っていうのは本当なんだけど、それをこうあのよその大事なものを映さないで、どうでもいいとこだけ映すことによってことを矮小化させるっていう、そういう機能を果たすことがある。熊本大分大地震ではそれが起きたっていうふうに僕は思ってるので、あの他の民放もそうだし NHK もそうだし、全てじゃないですよ、ちゃんと伝えてる報道ももちろんありましたけど、なんかねいちいちお涙頂戴をやる、特に熊本ローカル、で熊本ローカルのやつの中でその本当の意味で被害に遭って自分自身が被災者になってるやつがどんだけいたのかちょっと後で調べたいぐらいだったんですよ、きっとねタワーマンションかなんか住んでね、耐震のね、で実際いましたから。
タワーマンション耐震ってあるんですか。いやあるんでしょうけど、
だってね、はい、俺これ実際にその本人から聞いたんだけど、はい、熊本の水前寺、はい、木田英子さんの家から歩いて5分ぐらいのところにある最新のマンションの最上階に住んでる人なんですよ、はい、その人熊本のねその本震ですよ、はい、1時25分の震度7の、はい、あの時にロッキングチェアに乗って、はい、こうゆらゆらしながら本を読んでたそうなんですよ。そしたらなんか揺れるなとか思ったらしいですなんか自分が揺らしてるよりもなんか揺れるなと思ってるうちにパンと明かりが消えたんだって、はい、なんで停電なんだろうって、それでまだゆらゆらしながら本読めなくなったから、はい、あれと思って外見たらみんな停電してるから真っ暗だから、うん、何が起きてるんだかさっぱりわからない。で停電だからテレビもつかないから、でラジオも持ってなかったと、はい、でスマホで情報を見ようと思ってもなんか繋がらないとかなんとかで、それでそうこうしてるうちにベランダに出て、まあ時々その、まあ、余震が来てたから地震なんだってことはその時に初めて分かったと、はい、で外を見たらそこのその水前寺のその公園があるわけですよ。そこに人がわんさか集まってくるもんだから何事じゃと思って、それで自分もあの下に降りようと思ったらエレベーター当然動かないから階段で降りたんだと、はい、で初めてそこででかい地震が来たことを知ったって言ったから、そういう人いるんですよ。
タワーマンションで階段で降りたん
でしょう、ね、タワーマンションだって熊本ですから、 あ、その人はタワーマンションというか多分10階ぐらいです。
あ、そうですか。
10階ぐらいで、10階ぐらいでも10階で、はい、あのそんなもんだったと、うん、その本人が言ってたので、うん、そういう人いるんですよ。うん、なのでやっぱりあの本当にあのメディア、特にメディアの人間は、うん、寄り添う、その被災者に寄り添うとなったら最悪の人をやっぱり探さないと、うん、まあ、最悪って言ったら変だけど、みんな最悪の状態なんですけど、その今どんだけひどい目に遭ってるかっていう話をやっぱり探していくっていうか、そっからその人を救い上げるための情報を流すっていう、僕らはやりましたよ、うん、あの俺はもう本当にあの毎日繰り返し2本以上か、
はい、
あの流し続けましたから。でしかも途中で私怒り狂いながらうん、あの文句言ったりしてたんで、うん、でそれのおかげであの時は熊本のリスナーが飛躍的に増えましたけどね、う
ん、その頃平上さんは、
平上さんを言いましたよ、もちろん。
あ、言いました。
言いました。キラウエさん。
何、前島君、何、そういう飛び方何かな、ちょいちょいなんか差し込んでくるのは何かな。
気になるなと思ったんで、はい。
何かな。
いや、何してたんかなと思いながら。
本心のね、翌日にはキラウエは、うちの避難所まで来た。は
い、そんな。
歩いて。
それ
でそこで番組収録に参加したんです。この人、意外と大したもんです。たまには褒めときます
。見た目によらないですね。
何すかその見た目って意味が分かんないですけど、何見た目って何、どういうこと、
いや
どういうことは、前島君
やるときはやる人なんですね。
まあまあそうです。
すごい、
いきなり褒められてキラウエさん困ってる。
困るよ
まあだからそっから、だからそれまでは何本やったかしらね、私一人でずっとやって、本当にね、だからね、スタッフ全員 FMC のスタッフ全員被災者でしたから、
あ、
全員避難生活になりました、
はい、
で本当にね、だから最初にね、テレビ局がね、うちのね、大江小学校の体育館の避難所に入ってきた時を覚えてるけどね、本当にこいつらアホだなと思ったけど、あのニッコニコしながら入ってくるの、テレビカメラを持ったカメラマンと、
はい、
あの亀足と、そしてアナウンサーのお姉ちゃんが入ってきましたよ、はい、テレビで見てる知ってる顔のアナウンサーですよ、
はい、
アホかと思いましたけどね。皆さんお元気ですか、大丈夫ですかとか、違うって本当大変ですねっていうとこから入ってかないとダメじゃないですか、うん、でそれができてないんだこいつらと思って、でやっぱあのでそれもあったんで、益城町の避難所で一悶着起きましたよね、うん、これ有名な話ですよ、 TBS だったと思いますけど、
はい、
TBS だったかな、うん、あの生中継やってて、で記者が喋ってるんだけど、はい、そこにもう怒り狂った、
うん、
その避難してたおじさんが、
はい、
オラーっつって、うん、まあ、熊本人なんで、そのキラウエ優子みたいに喧嘩売るわけですよ、なんかって、撃ち殺すからみたいな感じで来るわけです
よ、撃ち殺すは言わん
ぜ。それでまあ生中継だったんで、ちょっとあの以上ですみたいな感じになってた、それが今多分 YouTube 探しはどっかあるかもしれないですよ、うん、
はい、
そうなっちゃうんですよ、だからマスコミと対決姿勢になってくるんですよ、
はい、
で今度はカンテレが、カンテレが
次から次へと、
中継車が、
はい、
ね、ガソリンスタンド長蛇の列ですよ、
はい、
ね、そこに割り込んできたわけですよ、カンテレの中継車が、それを今 みんなスマホで撮るじゃない、
はい、
そういう出来事が起き始めて、うん、はい、マスコミっていうのは本当に汚い嫌なやつらだっていうふうになってきて、うん、ますます取材ができなくなっていくんですよ、
うん、
で僕はその益城 のテント村であの NHK の、
はい、
あの海外報道の人が来てたのね、
はい、
海外に伝えるための、でその人も困り果てたのよ、うん、地元の人から冷たくあしらわれちゃって、いやそりゃそうだよっつって、うん、でまあこういう取材の仕方したら声かけたらいいかもしれないよっつったら、うん、まあそうするって言ってたけど、うん、でその時にたまたまあの登山家の野口健さんがいて、
はい、
で野口健さんがあの岡山の総社市っていうところの市長さんを連れてきて、
はい、
でボランティアチームを連れてきてテント村を作ったんですよ、
うん、
でそれその地元の益城町と本当折り合いが悪いながらも地元の人たちを何とかして救うっつって、プライバシーを確保するためにコールマンの大型テントを本当に、
はい、
あの手に入れてきて、
はい、
でまあもちろんコールマンも全面協力して、はい、でまあ、 あの一家ごとに家型テントの中に収まるわけですよ、
はい、
でそれを僕が取材をして、はい、で野口健さんもいろんなあの各社から取材を受けてたんだけど、はい、おそらくですけど一番長く喋ってくれたのが俺、もう他のマスコミが聞くことがひどいっつって怒ってたもん。
やっぱりあれですか、あの震災後車で 待ち回ったからとか。
いえ、それはまた別の話。
そうですか。
それ全然
マジで。オープンカーで。
それはまた別の話。それからイペリット上田に言う。で、ともかく、はい、メディアが聞くのは本当に通り一遍のことしか聞いてくれないし、本当に今何が求められてることなのか、
はい、
その何を全国の、人に伝えなきゃいけないのかっていうのを伝えたくてしょうがないんだけど聞いてくれないから、
あ
で答えるんだけど、それ言って答えるっていうか自分から言うんだけどカットされちまうって、聞いてないことだから、
はい、
で俺はもうともかくもう聞きまくったわけですよ、はい、でも、まあ、榎田さんですよとそんなに聞いてくれたのはもうすぐに私ツイッターでフォローしてもらいました、だからその後野口健さん今もつながってますけど、
はい、
でだからそういうようなジャーナリストがもう一人でも多く災害現場から実情を伝えないといけないっていう、でそれをぜひマスメディアの中の人間もねその意識を持ってほしいんですよね、で、まあ、何人かこの番組を好きで聞いてくださってるマスメディアの人がいることは分かってるんだけど、その人たちに本当に僕は強く言いたいですけど、人々を救える力を持ってますからね、メディアは、というのをこうお伝えしたくてちょっと長くなりましたけども、今日は熊本、ね、地震についてお話をしました。キラウエイコさんは最後に何か熊本地震の思い出で何かあれば一言どうぞ。
思い出、いやもう二度と
こう避難所で横のおばあちゃんからお菓子を奪い取ったと
か、いつもやってますもんね。
なんでやねん。なんでやねん。ほら。奪ってない。いやもう二度と、はい、経験したくない。
うちの黒糖を捉えてくれってね。
ああ
。前島くん。
ありがとうございました。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。